八木編集長、今週の見出しをお願いします。
目白押しの1週間。
それでは始めていきましょう。ラブリーズのラブトピラブリーズの宮崎梨央です。
八木崎です。
始まりました、ラブリーズのラブトピ。この番組では私たちラブリーズが取り上げたい話題やニュース、ラブトピを発信していきます。
はい、
今日も皆さんツイートはハッシュタグカタカナでラブトピでよろしくお願いします。
お願いします。
目白押しということで、
いや本当に目白押しの1週間でしたね、この1週間は。
そうかな、もうさきちゃんはな。
え、でもさ、うんうん、まず LFP ありましたね、ラブリーフレンドパーティーボリューム46、来てくださった皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、あの単独ライブ、まあ、ちょっと急に入ったというかさ、
まあやっぱり単独ライブがしたいってなって、うんうん、まあ、この時期バースデーライブが私ら5月と8月にあるから、そうそう、うん、どうしようってなったんやけど、うん、ちょっと入れたい、どうしてもって言って、うん、
まあフェス前にね、そう入れときたい言って、
そうでお願いをして、
うん、
いいよって言ってくれたから、うん、まあそのいいよもよう分からんけど
そうそうそう、はい、ほんで、その次の日が岡山。
岡山行ったね。
岡山はもうすっごい寝てた、私
すごかったね。
行き帰りずっと寝てた。まあそれもさ、もう言うたら、うん、まあ、前日もさ、前たら、
まあ、LFP,
やって LFP やったしさ、ほんで、
まあ、そこまでが結構ね、準備の期間がバタバタしてたから、
そうそうそうそう、うん、ほんでその次の日私オフ会やってて、
うん、
ほんでその次の日
対バンかな、
対バンライブ、うん、やったから結構こうずっとこう目白押しな感じで、
うん、私は逆になんかめっちゃ休んでたなって思う。
あ、そう、
うん、そのシャキちゃんのオフ会の日が完全オフやったから。
あ、そっかそっか。
そう、
いやでもね本当にオフ会もね成功しまして、うん、たくさんの人が来てくれてね、
うん、うん、なんかすごかったって聞いたよ。
すごく楽しかった。
あ、なんかいつもより人いっぱいあったって聞いた。
なんかね、あの、うん、なんか来たことない人が多かったの。
すごいよね、やっぱ
なんかね、
やっぱ TikTok はちゃいますわ
やめよほんまに、
やっぱこれからのイベントも一人でやって
やめてよ無理やって、うん、本当に見たことない人もたくさん来てくれてて、
うんうん、
ほんでなんだろうな、まあ自分で全部さ、うん、こう進めていかなあかんわけやん、
うん、
一人やから、
うん、
もうねずっとテンパってた。
大丈夫でしょそこは。
いやいや、ずっとテンパってたんけど、
うん、
まあでもまあちょっとこうマネージャー久保やんのアシストもありつつ、
うん、なんかメールもね結構来てるよ、う
ん、なんて
うーたさんからは、うん、半年ぶりの大阪遠征できましたって言って、
お、ありがとうございます。
オフ会の内容を割愛させていただきますが、
うん、
イベント中コアラのマーチをずっと振ってるシャキちゃんはシュールで面白かったですって言ってるね。
そう、コアラのマーチを30分間振り続けたら、うん、巨大なチョコボールになるっていう検証をしたの。
なんかイベントの30分まずそれしてたの。
そう、
質問答えてやる。
最初にそうそう、質問とか答えながら振ってたの、うん、ほんで成功したの、
うん、
でそれをお皿に出して、うん、まあよかったみんなこれ写真撮ってとか言って、
うんうん、
まあちょっとポンって置いといたの、なんかこのなんてスピーカーの上みたいなところに、うん、ほんで次特典会での準備して、じゃあ八木さんお願いしますって再び出たら、なんかその巨大チョコボールがステージの真ん中に置いてあって椅子の、
うん、
でなんか赤いテープというかさ、これ以上入らないでくださいみたいなテープしちゃってさ、
美術館みたいな人、
そうそうそう、でみんながその巨大チョコボールを取るたびに並んでんの。
やばいやん。
なんか久保やんね、マネージャーの久保やんがこうちょっとこうなんていうの、うん、気使ってじゃないけどみんなが取りやすいようにしてくれたらしいんやけど、さっきはその光景がおもろすぎて、みんな何に並んで何に撮ってんだよってさ、
おもろすぎる
それがめっちゃ個人的にはじわじわ来てた。
なんかめっちゃほんまにみんな感想来てるよ。
あ、ほんまにありがとう、う
ん、狼男さんからも、10日のオフ会楽しかったし、はい、面白すぎたですって。
あ、ほんまに、うん、よかった、
次も楽しみにしてますって。
ありがとう。
クロちゃんさんからも、うん、TikTok のフォロワー100万人突破で写真集の発売ができることが決定しました。
そうなのよ、
第2回のオフ会もやってほしいですって。
そうなのよ、うん、スタッフさんいるでしょ、
うん、
男性スタッフさん、
うん、
が100万人いったら何がしたいですかみたいな話になって、
うんうんうん、
言ってくれてん。
いいよ、
写真集じゃ出しましょう。まあ、100万人って今まだ50何万人やからさ、まだ倍はいるからさ、
うん、
まあ、いつの話になるねって話やけど、
いやいやいや、
でもちょっと目標ができたね。
うんうん、
100万人目指すっていう。
いいやん。
そうそうそう。かな。
あと、日向さんからも、はいはいはい、オフ会参加してきました。
ありがとうございます。
日向ちゃんからも2回目の会社楽しみにしてます、
うん、ありがとう、
盛りだくさんでとっても楽しかったです、
ありがとうございます。
で、兄さんさん多分行けなかったけど、うんうんうん、ちゃんと伝わってますね、写真集出版するということで、取り急ぎめいっ子2人と娘にフォローさせました、
ありがとうございます、
写真集楽しみにしてます、
ありがとうございます、
おめでとうございます、写真集、
まあまだまだですけどね、
いやいや
出したいので頑張りたいなと思います、
フォローよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
写真集やって、
写真集出せんねんって
すごいやん、
うん、ほんまにこのスタッフさんって、うん、イベントでもちょこっと言ったけど、
うん、
ガチでハロープロジェクトの写真集とかやってる人なの、
うんうん、そうね、
そうそうそう、だからその人に言ってもらったってことは、うん、じゃあもう完全に出せますねって話や、
出せるね、
いつものフォトブックじゃないから、
うん、すごい、
だからもうこれは頑張るんやけども、また倍いるから、
倍じゃないでしょ、だってもうもうちょっとやん、
いや全然もうちょっとじゃないの、
いけるいける、
だからちょっと頑張っていこうと個人的には目標ができましたね、
うん、
かな、
まあまあまあ、
この1週間で言うと、いやでも、うん、一日丸々休みがあったか、その日はめちゃくちゃ寝たし、
うん、
で、昨日はあれか、普通にその取材とかも行ったか、
うんしてた、うん、
だからほんまに目白押しの一週間でしたね、今週は、
うん、
りょうちゃんは、
私はなんかめっちゃ休んでた、
あ、そう、でもさ、その日だけじゃない、もうね、7月10日だけじゃない、そうなったらりょうちゃんが休んでたのって、
なんかでもなんか久しぶりに、うん、なんか休みっていう休みがあって
、ゆうちんって休みの日何してんの、
教えへん
だいたいわかるけどな、だいたい
なんか何してるんですかとか、
うんうん、りゅうちゃんって結構なんか内緒っていうか秘密主義というか、
てかなんか別に何もしてないね、だから別に言うこともないん、うん、
やけどさっきはめっちゃわかるりゅうちゃんの行動、
てか何、うん、行動わかるってこと、何もしてないねんってほんまに休みの日になんかどうしてるんですかとか、うんうん、なんか私ほんまに書かへんから休みに、うんうんうん、でも書かへんのには理由があんねん、ほんまに何もしてないよ私マジで
言ってたな、
うん、
TikTok 撮ろうと思ったんやけどなってな、
うん
うん、
メイクもせえへんし、
うんうん、
一応お着替えはするよパジャマから、うんうん、着替えて、
うん、
何してるかって言われたらほんまに分からへん自分でも、
う
ん、
いやそうよね、私も
時間が取って
る、逆に聞かれてるだけ賢いよ、私ほんまに4時まで寝て、
うん、
起きてお風呂入ってご飯食べてまた寝たから、昨日おとついは、
そうね、でもほんまにでもそれを長時間やってるバージョンって感じだよ、
うん、
私、
あ、そうなんや、
起きてご飯食べて、うん、なんかテレビ見て、
でもさこの仕事してる人、まあ、アイドル、
うん、
でさ結構さ不規則やんか、
不規則、
別に朝めっちゃ早い仕事があったりとかさ、
うん、
夜まあ帰るのがめっちゃ遅かったりとかするやん、うん、それは休みの日お昼まで寝るわって思う、
そうやねん、それをさなんかさ、うん、そんな時間まで寝てとかでほっとってほしい、
誰に言われるのそれ、
家族とか、
あ
とかファンの人とか、
あ、ファンの人にも言われる、
言われるよ、お昼まで寝てたのとか、今起きたのとか、
あ、
私おはようございますのツイートをするやん、
りょうちゃんな、
そうだから今起きたんですか、ね、もうほっとってへんなって、あんたらより遅めに寝てそこそこまで仕事しとんねんって
まあまあまあまあまあそうやね、
だから不規則やから別になんていう、うんうんうん、うちら朝起きて、
うん、
でなんていう夕方にお家帰って、
うんうん、
そっからじゃあご飯食べて、
うん、
12時まで寝ますみたいな生活はしてないわけ、
まあまあそうや
ね、もうお家帰るもまず日付変わってたりとか、
ね、
普通日常茶飯事でやってるからさ、
うんうんうん、
はって思う
あ、ブラックリオちゃん出てるわ、
すいませんね、ちょっと夏は先立ってます、
リオちゃんはね、なんかね、うん、夏は毛羽立ってんの、めちゃくちゃもうほんまに、
やん、
いやすごいのよ、なんか
でも、ね、
でもさっきは、
うん、
ちょっとこうリオちゃん一時帯モードめちゃくちゃ入っちゃうから、
うん、
なんかリオちゃんがそれやったらもっと一時たくなるの、
でも大丈夫、無視するから私、
そうでもさ無視してるのもおもろいから、うん、多分よくだからマネージャーの久保屋にヤギさん悪い顔してるわって言って、
でも私ほんまに究極はもうイヤホンつけてもシャットダウンするから、
うん、でもさっき絡みに行くから
そのほんまにうざいんよこのマネージャーとヤギ先の2人だからほんまにマジで、
うん、
最悪の最悪は別行動するし、
うん、
せやね、私ほんまに人と行動できひんのよ、
う
ん、
そうかな、
できひんっていうか好きじゃないの、
うん、
ということでこの夏すみませんけど別行動でよろしくお願いします、
ついていきます、
それではラブリーズのラブトピー最後までお付き合いください、
ラブリーズの
のコーナーでは食べるの大好き私たちラブリーズが毎週テーマを決めて話題のスイーツ食品ドリンクなどが本当に美味しいのか実際に食べて素直な感想をお伝えします。
なんで笑ってんの？
なんかいつもよりもっぱんラブリーズ入んの遅かったようになんか余韻なかった今。
そう、わからんかった
みたいな、なんか言ってい
っぱい息は吸ったけどいつもより
ちょっとそれに
もっぱんラブリーズってちょっと息は吸ったけど
なんか溜めたなって思ってちょっとそれが気になっちゃったの。
なんでそんな笑ってんやろと思ったわ
さあ、もっぱんとは韓国語で食べる様子を放送するという意味のある言葉ですけれども、はい、今週もやってまいりましたね。
はい、
はい、食べてきました、飲んできました、
ね、飲んできました、
はい、では八木編集長、今週の見出しを教えてください。
マックカフェの福岡県産いちご練乳フラッペと北海道産メロン練乳フラッペ飲んでみた。言えた、
珍しく一発成功です。
言えた。
本格カフェコーヒーを提供するマックカフェバイバリスタ併設のマクドナルド限定販売のデザートドリンクが発売されましたということでですね、このマックカフェっていうのが、うん、まあ、限られた店舗にしかないっていうか、
うん、
普通のマクドにはないんですよ。
ないんですよ。
そうで、7月の13日にこのフルーツフラッペというものが発売されたんですけど、
うん、
いちごとメロンっていうこの私が一番好きなフルーツがいちご、
私が一番好きなフルーツがメロン、
ラブリーズのためじゃないかということで
選んだんやんな。
選んで実際にどっちも飲んできましたので、
はいはいはい、
まあ、早速感想をお願いしましょうかね。
そうですね、
はい、では八木編集長お願いします。
美味しいけど
はいはい、
ね、
そうですね。
でね、めちゃくちゃね美味しかったの。
美味しかった、
美味しかったけどちょっと期待が高すぎちゃったかな私は。
いやうん、
まずいちごの方から言うと、
うん、
いちごがちょっとこう人工的ないちごやったというか、
そうやね、なんかフルーツっていうよりかは、うんうんうん、なんていうんかな、
なんかお菓子っぽいイチゴやね、なんていうんやろ、
うんうんうん、人工甘味
でもそのこの上のホイップとこの練乳を混ぜたらイチゴミルクっぽくなったんやけど、うん、でねメロンの方はねほんまに美味しかった。
メロンはちょっとあのちゃんとメロンやった、
かあのオレンジのメロンって感じやったね、
はいはい、夕張っぽいな。
そうそうそう、あすごい美味しかったけど、
うん、
あのでもそっか490円かって、
そうやね
ちょっとだけ思っちゃったねんな。
私はリピートはないなって思いました。
そうやね、つまりこれほんまに、うん、実際に食べて素直な感想をお伝えしますやからね。
そうなんです、
こういう回もありますよっていう、
うん、
で美味しかったよめちゃくちゃ。
私はいちごがすごい好きで、いちごのそういう
商品ね、
そうなんかねいちご味は好きじゃないの、
うんうん、りおちゃんな、
そうい
ちごは好きやけど、いちご味のチョコとかお菓子とかはあんまりやもんね。
そっちの部類に入った。
うん、そうね、うん。ちょっと言いたいことはわかるわ。う
ん、なんかいちごのその本来の味、
うん、
スムージーなみたいなのをちょっと想像してたけど、ね、それとは違ったね、
うん。
私普段こういうのって上のクリーム溶けて、
うん、
下のスムージーだけとかで飲むの、
うんうん、
それができないぐらい、
うん、
ちょっとこれは、
うん、
あの私はね。
うん、
その好みな方もちろんいらっしゃると思うし、うんうんうん、この甘さが好きっていう方もいらっしゃると思うんやけど、いちごの甘さっていうよりかはその人工的な甘さを感じた、
うん、そうやね、
うん、
ただこの北海道産メロンの方はほんまに美味しくって、
うん、
あのメロンをすごく感じれたし、
そうやね、
うん、
こっちは人工的なっていうよりかはもうメロンやった、
うん、ザ・メロンって感じやった、うん、だからさなんかこう果肉メロンの、
うんうんうん、
とか入っとったらもっとなんか嬉しかったかもって思ったね。
あー確かに、
うんうんうん、
まあでもなんかこうフラッペにやから、
うん、
あのまあ氷じゃない、
うん、
かまあ夏にはぴったりで涼しい
な
っていう感じではあるかなとは思いました、
うんうん
う
んうん、でも本当に美味しかったことは本当に美味しかった。
そうそう、大前提として
そうそうそうそう、
マックカフェから美味しいんよ、
うん、
4年けどって話、
ちょっとマックカフェそんなないしね。
せやね、
うん、もっとちょっと拡大してほしいよね。だってマックカフェのカフェラテとかさ、
うん、
マカロンとかさ、うん、前食べたやん。
美味しいよ。
めっちゃ美味しかったもんね。
私ね結構ね、うん、あの通る駅にあるの。
うんうんうんうん。
だから
あ、そうなんや。
あの結構買って帰るんよ。
うん。だからマックカフェのマカロン、
うん、
うんうん。
だから箱とかで売ってんねん。
うんうんうんうん。
だからなんかマカロンとかは馴染みあったんやけど、
うんうん、
これドリンクはちゃんと飲んだ、ね、初めてやったんよ。
うんうん、
これなんか。こうマクドっていうクオリティってよりかって感じ、
うん、
なんかファーストフード店っていうよりかちゃんとカフェのクオリティでは
ね、本当にそうなんですよ、
うん、
だから まあまあまた次のやつ出たらまた次のも飲んでみたいなと思いますね。これ期間限定やもんね。
そうですね、うん、店舗限定期間限定なので、うん、はい、皆さんの気になった方はマックカフェ併設の、はい、マクドナルドで買って飲んでみてください。
はい、
はい、このレポートはラジオ関西のトピックスサイトラジトピでも写真付きで掲載していますのでチェックしてみてください。はい、では来週のテーマを発表します。
クリスピークリームドーナツサマーカーニバル食べる。
さあこちらはですね、はいはいはい、7月の20日水曜日に発売される、うん、まあ、夏の新商品、期間限定の商品ということで、はい、アップルキャンディーだから言ったらリンゴ飴、うん、ポップコーン、うん、クリームソーダを再現してる、ドーナツ
言ったら夏のお祭りやね。
そう、
うん、
っていうこの3種類が新しく、うん、新たにこう出るということで、う
ん、ね、
7月の20日に発売。しかも、
うん、
あの神戸のですね、まあ、今これラジオ関西のすぐ近くにある海にできたんですよ、
う
ん、
そう7月7日に。
そうだから来週はちょっとこの場でもっぱいしちゃおうかななんて、
はい、勝手に思っております
ので、ぜひ皆さんもですね一緒に食べてみて感想を送ってください。はい、また扱ってほしいテーマも募集しています。メールは lovelies@jocr.jp lovelies@jocr.jp まで。毎週木曜日に収録していますのでそれまでによろしくお願いします。
お願いします。
以上もっぱんラブリーズでした。
夏のものに生まれ変わるとしたら何ですか。
夏用の布団。
ラブリーズのラブタピ
ー。最高じゃん。
冷たい。ひんやりしてる。
ネギ編集長のトピックス徹底解説。今日も始まりました。八木編集長のトピックス徹底解説。私キャスターの宮崎梨央です。そして我らが八木編集長です。
お願いします。
よろしくお願いいたします。こちらのコーナーはあらゆるジャンルの話題に精通する八木編集長が気になるトピックスを徹底解説するコーナーです。
はい、
笑いなしの真面目なコーナーですので今週はどうかふざけないように。
はい、大丈夫です。ふざけたことありませんのでね。
あ、
は
い、なるほど、
行きましょう。
はい、あらゆるジャンルに精通している編集長ですので何を解説してもらうか事前に伝えていません。はい、間違えた情報を発信しないよう気をつけてください。
はいはいはいはい、
今週はでも大丈夫じゃないかということで、はい、
全然もう毎週大丈夫なんですけどね。はい、
なるほど。
はい、
はい、最近何か気になるニュースはありましたか。ね、
これはすごく気になりました。
はい、
日刊スパさんからのニュースですね。
はい、
ヤクルトより効果、睡眠法を実践ということで、
はい、
ヤクルト戦って、
はい、
快眠できるっていう話題で品切れ続出らしいんですよ。
はいはい、
なんか結構ね、SNS でバズってたじゃないですか。
そうですね。
で、この週刊スパの記者さんが、はい、いろんな睡眠法を試してみたらしいんですね。
はい、
で、ヤクルト戦も試してみたらしいんですよ。
はい、
そしたら大きな変化が見られたのは飲み始めて3日目、明らかに寝つきが良くなり寝起きのだるさが減った気がする。翌日は仕事の関係で3時間睡眠だったがそれでも目覚めはよく短時間でも質のいい睡眠が取れているのだろうって書いてあるね。でその次にね、
はい、
他の睡眠法で ASMR の認知シャッフル睡眠法っていうので5分で KO って書いてあるんだけど、
はい、
ASMR っての動画って結構寝やすいっていうらしいのよ。なんか聴覚とか視覚の刺激で脳がゾワゾワするみたいな、はい、
うん、
でさ認知シャッフル睡眠方法って知ってる？睡眠法
知らないです。
なんか何の脈絡もない言葉を次々に聞いてそれを連想しとるうちに、うん、脳がこう眠ってもいいって判断になって、
うん、
でその睡眠に導くやつらしいんやけど、この動画で10秒間隔で車、雨、美術館みたいな感じで言葉が言われんねんて、
はい、
で多分自分がそれを想像思い浮かべるねん、その単語を。なら途中からこうイメージするのに時間がかかるんやって、
はあは
あ、だから5分とかからず寝るらしい。
へえ。
っていうのもいいんやって。でその次がなんか CBD ってやつらしいんやけど、
はい、
カンナビジオール
はい、
なんかあれかな、液体タイプで、
はあ、
みたいな、なんか飲み物に溶かしたり舌に垂らすみたいな、
はあ、
これもなんかいいらしいの。でもう一個ね気になったのがね、はい、お風呂場の電気を消すだけで安眠できる闇風呂。
え、
闇風呂だから暗いまま
寝る前にお風呂入る時にってことですか。
そう、入浴時にお風呂場の電気を消すだけ。
怖くて無理だ。
そう、これがいいんやって。あ、だからスマホとかでさ、いつもこう目がさ光にあれされてるやん。でそれでもう普段より入浴がこうリラックスできるらしい。でだからヤクルト1000もめちゃくちゃこの効くけど、この3つも効くよっていう記事を見て、なんかね最近寝れないことがあるの私。めっちゃ疲れてても、この睡眠シャッフル方法はちょっと試してみたくなって、ちょっと今度やってみます。ヤクルト1000はなんか手に入らんっぽいから、
私なんか家にありました。
え、どこやって、どうやって手に入ったん。
知らないです。なんか
レディーかな。
いや、多分違いますね。
な、誰、
お母さんがね多分ね、あのもらったかなんかで。
すごいね、
うん、なんか
え、まだまだあんの家に。
私飲んでないんですよ。
あ、飲んでないんですね。
家族がね。
あ、ちょっとどうやったか聞いといて。
聞いてみます
ね、
はい、
あ、すごい。
でもその今の話でいくと、うんうん、あれですね、あの脳が寝ていいってこう錯覚するというか、
うんうん、
授業中って多分その状況に陥ってるってことですよね。
確かに
ね、
あれは、はい、多分脳が寝ていいって、
はい、
錯覚してるわ。
ですよね。
だってめちゃくちゃ眠たかったもん授業中とか、
はい、そういうことですよね。
そうやわ、
はい、それでは本日のトピックスです、はい、ちょっとすごい顔で待つのやめてもらっていいですか。
待って、普通に待ってるんですけど。
いきます、神戸の小中学校には上履きと下駄箱がない、その理由として有力な説は。
はいはいはいはい、はい、
編集長兵庫の方です
ね。兵庫ですね、
はい、ラジオ関西もある兵庫県神戸市の小中学校では上履きや下駄箱がない土足制を採用するところが多いそう、
うん、
一体なぜなのでしょうか。
うわー、それな。
編集長の学校はどうでしたか。
私ありました、上履きも。
姫路市ですもんね。
そうですね、
はい、
これ知ってるんだけどな、ここまで出てるんだけどな、ね、
どこまで出てます。
ここまで出て
る。すみません、鼻まで出ちゃってますね。これも
何個か説言いますね。
いえ、すいません、有力な説を聞きたくて今回。
なるほど、
はい、何個かってあの保険かけちゃってるんで、
はい、やっぱり上履きとかを変えると、うん、靴箱にね置いとくってなると、はい、やっぱいじめとかも多発するので、
うんうんうんうん、
上履きを隠されたりとか、うんうんうん、そういうのをまず根本からなくそうっていうので、土足性、
うん
うん、にしたとか、
はい、
あとやっぱ神戸って、うん、まあ最先端行ってるんで。
そうなんですか。
海外って基本靴なんですよ、はい、家の中でも、
はいはいはい、
土足なんですよ、
はい、
っていうのを取り入れてる。かのやっぱ神戸最先端だから。
は
あ、
は
あ、
うん、
はあ、っていう説2つぐらい今ちょっと思い浮かびましたね。
は
あ、はいはい、そうですね。あと
チラチラ顔を伺うのやめてもらっていいですか。
そうです。あとはまあ、
はい、ちょっと今一旦白目向いてましたけど考えすぎて。
あとは
市長わざわざ向かない。
そうですね、まあ、それくらいですかね。
本当ですか、
はい、
はい。では先ほどの解説に間違いがございましたので私から改めて説明いたします。上履きシューズや体育館シューズなどを扱うメーカーラッキーベル株式会社の伊藤さんによりますと、土足性が広まった理由の有力な説としては、神戸の港町としての土地柄、外国人居留地や異人館が身近にあったことが挙げられます。なんで拍手ですか。
え、合ってるやん。
全然合ってないです。
まあ続き聞くわ、
はい、1868年、神戸では明治時代の幕開けとともに神戸港が開港されました、はい、そこから外国人居留地の整備が始まり、市内では外国人を含め人口が一気に増加しました。開港に伴い急速に発展した神戸では、
学校整備を急ぐ時代があったようです、はいはいはい、そのため大正期、
はいはい、
1900何年頃か分かりますか、
ね、1910年とか
です、ね、20年頃、
ね、そうだね、
はい、に国内で最も早く高層化に適した鉄筋コンクリート構造の校舎が採用されました、うんうんうんうん、神戸は山と海に囲まれ坂も多い町なので、うん、狭い敷地と人口増加に対応した建物を作る必要があったそうです、うん、限られた敷地に作った校舎では場所を取る下駄箱を置くことができないため、うんうん、上履きに履き替えず、うん、靴のまま移動するようになったという説です、
うん、あ、やってるやん。
どの点が？
そういうこと言いたかったんですよね。例えば海外の、
はい、
あのやっぱ神戸は最先端に行ってるから神戸 の, あの海外 の, あのそういう敷地を取り入れてるよっていうの。
あ、取り入れたんじゃないんですよ。
あ、はいはい、はい、まあまあ取り入れたというかなんですけど、海外っていうも神戸の最先端と海外ってのも合ってますよねこれ。
いいえ、全く。
あ、本当ですか、
はい、間違いがありましたことを改めてお詫びして訂正いたします。申し訳ございませんでした。100
点だけどな。
これを合ってると思ってるのが一番怖いです。
100点だな。
ぜひリスナーの皆さんからも八木編集長に解説してほしいトピックスがあれば番組までお寄せください。また先ほど紹介した記事はラジオ関西のトピックスサイトラジトピに写真付きで掲載されていますので、ぜひご覧ください。以上、八木編集長のトピックス徹底解説でした。
夏にしたいことはパチパチの花火、ラブリーズのラブトピー。パチパチパチパチ。
ラブリーズのラブトピエンディングのお時間です。
はい、
さあ今日も感想はハッシュタグカタカナでラブトピをつけてツイッターよろしくお願いします。
お願いします。ちょっと待って、なんかすごい笑ってたけど、さっき
番組へのメールもお待ちしています。
メールアドレスはラブリーズアットマーク jocr.jp LOVELYS@jocr.jp です。収録は毎週木曜日を予定しております。
はい、そして毎週木曜日にラジオ関西の羽川秀樹ハスにレギュラー出演しております。ラブリーズの検証しますというコーナーで毎週いろんな検証にチャレンジしていますので、ぜひ聞いてください、
はい、
私たちの出演は12時30分頃からです。
はい、
さあそして、まあ、今日は土曜日ですから、うん、遠征真っただ中ということで、
そうですね、名古屋ナウですかね。
はい、まあ、この放送、まあ、この配信の次の日なんですけど、うん、7月の17日はですね、うん、イオンモール常滑さんでですね、はい、イベントがございまして、
もう本当に来てほしい、
本当に来てほしい。
これは観覧無料なので、
はい、例えば、まあ、優先エリアもあるんですけ ど、あるんですけどね、
そのお友達誘ってとか、あと名古屋にお友達がいるよって人はね、ちょっと行ってみてよって言っ て、うん、
見てみてって言ってもらったりしたら嬉しいなと思います。これ2回回しでお昼ありまして、はい、夜はですね、タワーレコード名古屋パルコ店さんで、チョックラブリーズ、
はい、
ラブリーズチョックラ定期イベントやりますということで、はい、あのいろんなところで今定期イベントをやってるんですけれども、はい、名古屋では初ということで、
ね、嬉しいね。
4回目にして名古屋でもイベントができるということです。
は
い、
だって大阪、東京、
神戸、
兵庫、
うん、
名古屋ですよ。いろんなとこ行けてます。
そうなんですよ、はい、ぜひこのイベント、あの1時間たっぷりお届けしますので、
コーナーもしますのでね、
はい、よろしくお願いします。
願いします。
でその次の日18日は東京遠征ということで、うん、お昼は台湾ライブに出演して、はい、夜はラブリーズ特別公演というのをですね、はい、50分丸々、
うん、
こっちはイベントというよりかもうがっつり単独ライブっぽく、
そうね、 LFP の高野菜みたいな形でやろうかなと思ってますので、ね、
LFP でやったあの曲も歌っちゃおうかななんて、
はい
はい、思っておりますので、
ぜひぜひぜひ、
まあ、よかったらね、詳しくはラブリーズの公式ホームページの方ご覧いただければ詳しく、はい、時間とか情報載ってますので、どこかでお会いできたらと思います。
思います。
お待ちしております、はい、それでは来週のラブトピもお楽しみに。お届けしたのはラブリーズの宮崎りおと
八木咲でした。ヤクルト戦どこにあるかな。